はい、勝手に聞きやがれだよ。
はい、勝手に聞きやがれです。
高橋でございます。
直江さゆです。
いやー、暑いですけど。
暑いです、本当に。
何か暑さ対策してますか？
暑さ対策はもうとりあえず、うちわで仰ぐアナログなんですけど、そんな感じでやってますね。
クーラーはあるんでしょ？
クーラーありますけど、そんなに使わないです、
う
ん、
あ、電気代が高いから。
そうですね。
なるほどね。まあ真っ裸でいいんじゃない？
家の中です。
そうちゅうことでね、今夜も張り切って行ってみたいと思いますよ。そんじゃ行ってみましょう。高橋ふむみの
勝手に聞きやがれ。高橋ふむみの勝手に聞きやがれは、すべてのエンターテインメントをサポートするランラビットランの提供でお送りいたします。7月のマンスリーゲストは怪談系 YouTuber の国沢一生さんです。
お願いします。
いや、
どうも、呼んでいただいてありがとうございます。
国沢、
ありがとうございます。拍手長ないですか？
長めに気持ちもね。
あ、本当ありがとうございます。
いや、またね、お会いしたい人に来ていただいて、はい、また一つ願いが叶ったというね。
いや、嬉しいですね。
いやいや、もうね、僕もやっぱ怪談も大好きなんで。
あ、そうなんですね。
はい、今までもね、はい、いろんな方出ていただいて。
はい。
つい最近だと、まあ、怪談というか、田中俊之とかね。
うん。
あ、
田中さんも出てたんですね。
出てますね。あと、その田中さんの次の回に、下駄花尾が出るというね。
あ、なるほど。
不思議大百科特集みたいな、ちょっとね。
はい。いや、そうですよね。
そうなんですよ。
一回僕もコラボさせていただいてて。
そうですよね。
はい。
はいはい。
田中さんで、その時ね、一緒に YouTube 撮らせてもらったんですけれども、うん、本当にチャンピオンかってぐらい噛んでました。
うん。そうですね。噛むし遅刻はするしね。もうとんでもない。けど、大好きなんだね。
うん、そう
ですからね。
まあ、ゲタさんもね、すごい楽しかったし。
でも、あ、そうです。明日も僕、ゲタさんと一緒なんです
か？そうなんですか？
はい。
よろしくお伝えください。
頑張りました。伝えておきます。
高橋が、よろしくって言ってたと。
言っときます。
まあね、本当に階段僕も好きで。
はい。
今言った田中さん、まあ、ゲタさん。それから、なんだ。不動産の、ね。
富田
くん？いえいえいえ、
テルさんですね。
テルさん。大島テルさん。最近物出すひどくする年だ。大島テルさんとかね。
テルさんとか。
はいはいはい。あと、オカルト全般好きだから、スミ編集長とか、まあ編集長じゃないかも。
はいはいはい。
スミさんとかね。
はい。
結構出ていただいてますよ。
あ、そうなんですね。
あと、怪談師の白谷渡るとか。
あ、白谷さん。はい。
あと、川名真理子さんとか。
ああ。
結構出てるんですよ。
結構、じゃああれですね、もう、どっぷり系ですよね。
どっぷり系です。
僕一番薄口の浅口にいるんで。
いやいやいや、そんなことないでしょ。
いや、ほ
んと
ほんとほん
と。いやいやいやいや、もう俺もう、だって、ゾッとする話見たし。
うん。
見てたし。
本当ですか？ありがとうございます。
いや、でもね、もともとね、光ゴケ。
はい。
ね、お笑いコンビ、やられてて。
はい。
もう光ゴケ結構活躍されてたじゃないですか。
いやね、結構テレビとかには出させていただいたんですけれども、ね、うん、全然売れなかったっすね。
あ、そう。私も小さい頃、片山さん見てたんですよ。
そうなんです。
先読みジャンバンっていうのは、ロックリー体操これ、ね、見てました。
これみんなね、言うんですよ。片山さんジャンバンで見てたって言って。僕もいたんですよ、横に。
すいません。すいません、小学生だったので。
それダメだろ。
もう、ロックリー体操やろうと思って、
ま。ロックリー体操やってましたからね。実はロケの時とかね、僕、横にいたんですよ。
わかんなかった。はい、
そうでしょ？自分でも本当かと思ってますよ、今だったら。
めっちゃムッとしてるぜ。
してる。
ゲストで来てもらった
の。ごめんなさい、本当に。
本当っすよ。
いや、でもね、ほどなくして、
はい、
光ゴケも解散して。
解散しましたね。
ね、2014年。
はい。
ね、これなんか、あったんですか、原因。
ああ、どうなんでしょうね。
まあ、あまりそういうの聞かない方がいいのかな。
全然大丈夫ですけど、うん、まあ、すごい事務所にはお世話になったんですけれども、うん、
松竹でしたっけ？
松竹、ね。はい。まあ、脱竹ブームもあったんで。
うんうん、脱竹ね、今。ね、脱竹。
そう。だからそれもあって、まあ、僕もずっとね、10年ぐらい松竹でお世話になってたんですけれども、うん、ちょっとそこでなんか、相方はこう、残ってやりたいっていうので、うん、で、僕はじゃあ、そうやったらもう一回やめようかなっていう形で、うん、芸人はもうやめるわって言ってやめたんですけど、
そこに残ってそれぞれピンでやるっていう考えはなかったんですか？
まあ、なかったですね。もう、 解散したらもう絶対芸人を辞めるし、うん、このコンビは考えられなかったんで。
なるほどね、うん。でも相方のね、片山さんは、鶴川さんのお弟子さん。
あ、そうなんですよ。
ね。
はい。
落語家として今ね、はい、頑張られてて、
ね。そうなんです。まさかね、落語家さんの方に行くとは思わなかったんで。
あ、本当。
はい。
国沢さんも思ってなかったんだ。
全く思ってなかったです。全く思ってないし、今、マリアのユミミさんっていうね、女性芸人の方と結婚されたんですけれども、それも知らなかったんで。
ああ。
じゃあもう、疎遠になって、
いや、そうになってない、そうになってない。全然今まで、ね、連絡取ってますよ。先週ぐらい連絡取ったぐらいですけど。
なんかあんまり変なこと聞いちゃったかなと思って。
いやいやいや。あ、もう切っても切れない親戚なんで。
そうですね。
そうなんですよ。
そうですよね。
そうそうそうそう。
そうそう。それはすげえなと思って。
はい。
ねえ。まあまあ、そんな中ね、まあ、先ほど言ったけど解散した後に、うん、松竹を辞められて。
はい。
ほいで、もう、そういう芸能界とかそういうのはもういいや、みたいな。
やっぱ思いましたね。ちょっと向いてないなと思ったんですよ。僕メンタルはそんな強くないんで、やっぱこう、一戦で頑張ってる人と会ったら、
うん、
マジで化け物やなと思ったんですよ、メンタルが。
うん、
なんか平常心であんな人前で喋れるってやっぱすごいなと思って、向いてないわと思って一回下がったんですよね。
なるほどね。
はい、
それで、まあ、ドッグランカフェ。
はい。
ね、なんか自分で作ったんですよね。
そうなんです。
ね。
DIY で。
すごい。
どのくらいかかったんですか？
期間はもうずっとオープンまでは1年ぐらいかかって、
うん、
で、そっからまあオープンしてもまだ工事し続けて、最近ようやくちょっと離れてるかなって
感じ、
う
ん、なるほどね。
はい。
その DIY は独学ってことですか？
いや、全くやったことなくて、これがね、ほんまにちょっと動物関係で、クラウドファンディングをやったんですよ。
はいはい。
でもまだクラウドファンディングは主流になる前やったから、
うんね、
そうですね。
大失敗して、でも、リターン制じゃなくて、もう受け取るって形になっちゃったから、
うん、
やらんと詐欺師になるんですよ。
あ、そっかそっかそっか。
そうそうそう。だから、
金だけ取ってみたいな。
そうなんですよね。だから詐欺師になるか、ホームレスを選ぶか、二択やったんですよ。で、僕はそっちの寝床をなくして、もうさらちで、ホームレスとして、ちょっと DIY 毎日するっていう方を選んで。
あ、まず、自分も住める的な。
そう、もうだから、ほんまに寝床もなかった。ガス、トイレ、電気。何もなかったんですよ、お風呂が。だ4日ぐらい入られへんし、お風呂。
うんうん、
でも、生えたかってっても気にせずに、もう、工事を続ける以外の方法がなくて。
そうですね、詐欺師になるか、それかな。
一人でやってたの？
もともとはね、一人スタートで。で、SNS とかで、それを見て手伝いに来てくれた人とかが、広がっていったんですけど、最初はやばかったですね、ずっと一人でしたね。無謀すぎて、誰もだから、興味すら抱かなかったというか、最初は。
やめたいって思うことなかったですか？
ずっとです。
あ、ずっとなんですね。
ずっと毎日思いました。失敗したなと思って。
でもね、やろうとしてることは動物保護のね、
はい、
活動一環で含めてやってることだからいいことなんだけどね。
共感入れなかったですね。
ああ、ほんと。でももう、今は、順調に。
今はそうです ね。順調にスタッフさんがお店を守りつつ、僕はそういった他の仕事で、収益を上げるという。
なるほど。
はい。
国沢さんいるんですか、お店に。
いますよ、いますよ。その、ずっとはいないですけれども、ちょこちょこ行ってます。
あ、ほん
と、
はい、俺、ちょっと住所調べたら、俺、埼玉住んでるんですよ。
いや、僕も目に入って、今めっちゃ近いやんと思って。うん、
それで、
はい。
ナビタイムで、調べたら30分で行くんだよね、ここまで。
そうなんですよね。
なんか今度行こうかなと思って。
昨日も多分お家の近くで僕飯食ってましたもん。
あ、本当に？
はい。
ちょっと電話してよ。
ダメですよ。
今日初めて会ったのに。
はい。
前に
ね、いや、もう今日知り合いになったんで。
そうですね。
近くにいいんだけどって電話入れてくれれば。
はい、そうですね、うん。めちゃくちゃ腹すかしていきます
じゃん。ああ、全然全然。もう飯くらいごちそうしますよ。
やった。
やった。
美味しいもん。まあね。まあ本当に、冗談抜きして、電話、はい、まあ後でまた交換して。
あ、了解です。お願いします。
まあ俺もちょっと行かなきゃダメだなと、もう使命感に駆られてたんだけど。
そうですね。
行きますんで。でもね、国沢くんいない時に行ってもしょうがないんで。
あ、連絡くれれば全然。ね、はい。
うん。今度スケジュール合わせて。
ぜひぜひ。
お土産持って行きたいと思います。
嬉しい。
俺も動物ね、やっぱ好きなんですよ、すごい。
あ、そうなんですね。
うん、
犬も猫も好きだし。
はい。
やっぱり、どっち派なんですか、犬派？
僕どっちもな、そんなになくて、
うん、
どっち派っていうのが、うん、で今家にはワンコが3頭と、う
ん、
でウサギが4匹と、うん、モルモットが1匹と、うん、猫が1匹、
うん、
いて、この間も猫もう1匹いたんで、
う
ん、それっていうのはなんかそのなんていうの、その飼い主を探してる感じなんですか？
もともとワンコらは、
うん、
店始めるとかそういうこと始める前に、
うん、
ちょっと保護したりとかで自分が飼ってたんですけども、これが限界やなと思ったんですよ。自分の中で見れる。じゃあ違うことをやってもうちょっと見れる頭数増やしたいなと思ってお店とかそういうことを始めたんですけど、で、小動物とかもやっぱりこう、結構殺処分まで早いから、先に小動物やろうと思ったらもらい手が見つからなくて、で結局シニアになってからウサギとか渡すとストレスでなくなっちゃうから、もうちょっともう無理やなと思って、もうシニアになっちゃったから、もう家で面倒を見るってなって、で、ニャンコもこの間シニアの猫が来て、今もらい手探してるんですけれども、
まあなかなか難しい。
で、子猫は先に見つかったって
感じで。はい。それとなんかお金出ないの？国から。
出ないです、出ないです。もう個人的な活動なんで。
あ、なんか NPO とかにすればいいのか。
NPO とかにすれば全然大丈夫なんですけど。結局はなんかこう、お店の売り上げとかをそういう活動に回したいなと思ったんで。なるべくこう、募金とか、そういうことはせずに、もう自分の売り上げだけでやりたいっていうのが。
なるほどね。
できる範囲のことしかできないんですけど。
はい、でもそれ大変だよね。
まあ思ってたより大変ですね、やっぱりね。
そういう活動をやろうと思ったきっかけって何なんですか？
きっかけは、まああの、うちの子が、まあ芸人やってる時に、
はい。
ウサギを一匹飼ったんですよ。で、草がなくなったからペットショップに行ったらめちゃくちゃ安売りされていた子がいて、で、一回飼えた、まあ動物も飼えないとかやから、一回飼えて調べたら、はい、結構その、売れ残ってしまったところ、運悪かったら最悪な状況になるっていうのを調べて知ってしまったから、ちょっともうどうしようかなと思った時に家引っ越してその子迎えて、
そうなんです
ね、
で
そっからどんどんどんどん可哀想な子の情報が入ってくるから、手一杯になるまでちょっと預かって、うちで面倒見てって形になっていってっていう。で、それがもうちょっと限界来たから見れる頭数が。
ああ、なるほど。はい。
だからチーム作ろうと思ってチーム作ってやったんですけれども、まあチーム活動はあんまりうまくいかなかったんで、もうお店出して個人でやれる範囲だけやっていこうと思って今は。
なるほど、ね。はい。いや、でも大変だと思う。すごいね。
まあ、そうですね。
ねでもたまにほら、まあ、国沢くんの、
はい、
まあファンっていうか、まあ、その、こういう活動されてるのをしてる方からなんか餌送ってもらったりとかね。
はい、あ、そうそうそう、そう、
ね、
届くんです
よ。ああいうのありがたいよね。
めちゃくちゃ嬉しい。だから、この間僕誕生日の時に、ペットシート10個くらい届きましたもんね。
お、はい、すごい、10個も。
一番嬉しいプレゼントですよね。
ねえ、はい。俺もなんかするわ。
ありがとうございます。
俺もね、10年くらいウサギ飼ってたんですよ、家で。
あ、そうなんですね。
もう死んじゃったんだけど。
はいはいはい、
もう死んでも悲しいから、もう飼うべきか、買うものかと思っちゃってるんですよね。うんうんうん、かわいいですよね、ウサギもね。
かわいい。懐きますしね。
ねえ。だからもう動物好きな人の気持ちすごいわかるんですよ。
うんうん、
だから、国沢くんがそういうね、活動してるっていうのをもう日々見てるから。
ありがとうございます。
だから今日そのね、話も今聞いてんだけど、
はい、
もう大変だなと思うよね。
まあでもね、結局楽しいからね、やっぱ動物通ると。うん、
はい。まあまあ癒されたりするしね。
そうそうそうそう。
それでもうね、そのカフェやって経営されて、それでお金をね、そのお金を全部もう回しちゃってるっていう状況の中、
はい、
ちょっとまた階段という形で、
そうですね。
復活というかね。
そう。
ね。
これだから、まあお店の宣伝っていうのももちろんあるんですけれども、うん、なんかこう人って才能どっかしらあると思ったんですよ、俺。
うん、
まあ言うたらその才能と努力やりたいことが重なった時に、なんかもうスーパースターみたいな、一郎になれるんじゃないかと思って、いろんなことやったんですけど、何の才能も見つからんくて。でも、そう、振り返ってみたら、まあ、階段だけは俺やったことないし、興味もなかったけれども、いきなり、松本さんの
横
に出れるようになったわけじゃないですか。
う
ん、もしかしたら俺そこに才能あんのかなと思って、
うん、
もう一回頑張ってみようと思って戻ってきた感じにはなるんですけど。
なるほどね。
はい。
じゃあもう、その、国沢くんのなりわいとしては、うん、まあ、ドッグカフェはメインだけども、
はい、
まあ、そこの、まあ、資金の部分もあるから、自分としてその得意な階段をっていう形で活動して、まあ、資金的なものにも回すという。
そうですね。
なるほどね。
はいはい、はい。い
や、素晴らしい、
うん。ありがとうございます。
本当に素晴らしいです、ね。
素晴らしい。そんな人いないじゃん。
うん、
今、あんまり。
そうですね。やっぱここに、やっぱり、こう、ね、見た目もいい。
うん、
性格もいい。
うん、あ、
こんなね、パーフェクトな人間いないはずなんですけどね。
うん、はいはい。
めっちゃ。
いやいや、でもね、イケメンだからね。
本当にそう思いました。
もともとね。
嘘でしょ、うん、
思いました、思いました。
モテるっしょ。
いや、売れ残ってんすよ、俺。
もう38年。あれ今いつだっけ
?38?38?、
はい、38? いや、まだまだ。まだ。
いや、もっと、
うん、
モテていいと、多分僕の両親も思ってるはずですよ。
両親もね。位牌の写真遅れてたお母さん。
そうそうそうそうそう。
それ怖い話あるんだよ。まあね、そんなこんなでね、はい、あの、また怪談の方でも復活されて、うんうん、いろんなね、島田秀平くんの番組とか出たりとか、
はい、
ね、僕も全部見させてもらってますけども、
はい、
いや、やっぱりすごいですね。いや、お話が。
ほんまに怪談好きですね。
大好き大好き。
本当に、お好きでいらっしゃる。
アホみたいに好きです。本当に。
すごいなと思って。
怪談ってか、まあ、変わると、
はい、
あの、うんうん、この番組も初期の頃も、矢上純一先生から始まってますから、ゲスト。
あ、そうなんですね。
無理やり出ていただいて、
はいはいはい、
なんで私なのみたいな感じで、はいはい、いや、僕も大ファンなんで、つって出てもらって、
はいはい、
その辺から始まってますから。
うん、あ、なるほど。
そうなんです。
多分みんななんで私なのと思いながら来るよね。
多分ね。だからもう、この番組本当いつも言ってるんですけど、俺が会いたくて話したい人しか来てないんですよ、基本的に。
そうなんや。
そうなんですよ。
めちゃくちゃ迷惑じゃないですか。階段好きですか、だって。
階段は、ちょっと聞くの正直苦手なんですけど、はい、でもちょっとずつ興味は持ち始めました。
もう無理やりでしょ。自己催眠かけてる。
でも本当に興味は持ち始めましたね、前よりは。
そうそう。
僕ずっと階段喋ってますけど、全く興味ないですもん、階段。
そうなんですね。
それダメじゃん、それ。
そうなんですね。
苦手なんですよ、俺怖いの。
そうだ、なんか言ってたね、どっかでね。もうすごい怖がりだし。
と嫌なんです、ね。そうそう、人の話聞くのも嫌やし、うん、でも聞かないと話集まらへんから聞くけど、苦手なんですよ。だから気持ちすごいわかるんですよ。
あ、本当ですか。
なんてやだよ。まあ、ちゅうことでね、はい、階段の話もちょっと深く聞きたいところなんですけど、
はい。
もうそろそろね、うん、時間になっちゃったんですよ。
早ないですか？
早いですよ。
ね。
みんな言います。はい、嘘じゃねえのかなとか思うんだけど。やっと終わったと思ってません？
いやいや、全然、いや、カウントダウン見た時にめちゃくちゃ早いなと思ってて。
うん、そう、結構早いんですよ、喋ってると。
ね。
まあ、好きな話しかしてないから。
確かに確かに確かに。
台本もないしね。
確かに。
なので、まあ、マンスリーゲストなんでね、次回も、はい、国沢くんには来ていただいて。
お願いします。
もうちょっと突っ込んだ話を聞きたいなと。
ぜひぜひ。
思っておりますんで。
お願いします。
ぜひお願いいたします。
はい。お願いします。はい、ここで国沢さんに思い出の曲を紹介していただきたいのですが、よろしいでしょうか。
はい。バンプオブチキンのダイヤモンド。
あ、なるほど。
はい。
これなんか、あるんですか？
これはね、うん、光ゴケがね、解散した時に、仲のいい先輩らと、最後じゃあ送別会ってことでカラオケに行った時に、
はい、
うちの相方の片山さんが、
はい、
俺のために歌うわって言って歌ってくれた曲なんですよ。
ちょっとすごい。
そうそうそう。で前向いて、転んでもいいから前向いて進めよっていう歌詞がぴったしだっていうことで、それを聞いて、なんかちょっといいなと思ったっていう曲ですね。
もうなんでその最後にそんな泣けるような話するんだよ。
ちょっとね、じゅーっとしちゃいましたね。
めっちゃ来たよ、俺今。
本当ですか。
もう年取るとやっぱり涙腺弱いからさ、
はい、
ちょっとそういう話に弱くなっちゃってんだよね。
ちょっと弱まりすぎちゃいます
ね。弱まり弱まり。いや、でもね、はい、ダイヤモンド素敵な曲ですよね。
はい。
うん、そっか、そういう思い出があるんだね。深いね。
深いですね。う
ん、いやそんでね、今、階段と活動されてますけど、
はいはい、
なんか告知的なイベントとか。
ありがとうございます。うん、7月の9日にネイキッドロフトさんで、毎月やってるんですけれども、階段師の植松壮さんと二人で今回イベントをするので、
はいはいはいはい、
もう5時から、3時間ぐらいのライブになるんですかね。
お
ー。はい。よかったら遊びに来てもらえたら。
うん、なるほど。
はい。
じゃあ詳しいことは、栗田くんの SNS 系を。
SNS で。
見ていただければ、
はい、
チケット購入方法とか。
はい。
詳しいこと分かるわけですね。
分かります。
じゃあ皆さんぜひチェックをお願いいたします。
お願いします。
というわけでね。
はい。はい、本日のゲストは怪談系 YouTuber の国沢一生さんでした。
どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
また次回お願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
演出のコーナーです。
よろしくお願いいたします。
お便りいただいてます。ラジオネーム長崎の人さんです。
はい、いつもありがとう。
ふむみさん、しんねさん、さゆさん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく拝聴しています。蒸し暑い日々が続き、汗ばむ季節となりました。体調を崩さぬようお気をつけくださいませ。
ありがとうございます。
さて、皆さんは夏といえばこれみたいなものはありますか？私の夏のイメージはそうめんなのですが、実は流しそうめんを一度もしたことがなく、我が家に生えている竹で今年はチャレンジしようかなと企んでいます。最後に、氷川きよしさんは生まれも育ちも福岡県民だそうです。もしかして前川きよしさんの方ですか？前川さんは長崎県ご出身の方です、とのことです。 ありがとうございます。
まあちょっとその最後の質問はよくわからないですけどもアクティブですね。その本当にやるのかな竹切ってまで。
俺やったことあるよ。
本当ですか。
家で。
すごい。
本当に、
うん、マジでマジで
超疑った顔してる。
いや気持ちはありますけど
本当にやったことある。
本当にあるんですか。
あのバンドの仲間と
竹
買ってきて綺麗にして上から一人がやって、はあ、下にでっかいあのタライ置いて、
はあ、
うん、水引いて
ボーイスカウトじゃないですか。
すっげえ楽しかった。
そうなんだ、
うん、部屋で、アパートで、
アパートで、うん、あのねバンドのメンバーとかでワイワイワイやるのはいいですよね。
めちゃめちゃ楽しかったよ、
うんうんうんうん、
でもね、うん、後片付け大変だから1回で終わったけどね。
そうですよね。ずっと上から流し続けるってことですか。
そう、交代でね、交代で。
あ
ー、そうそう、ちょっとやったらどうだったか教えてほしいですね。
うん、確かにそうですね。
そうね、俺やったことあるから何かあったら聞いてくれれば。
先に先生が
本当にやったことあるんだよ、嘘じゃなくてね。
うん、やっぱ手間かけて食うから美味しいだろうな。
美味しい美味しい。
思い出にも絶対なりますもんね。
う
ん、
ただのイボの糸でも全然なんかこう高級イボの糸みたいなね。
ああ、まああのあれなんですか、やっぱ竹の香りとかもちょっと。
そこまであんま覚えてないけど。はい。とにかくそのなんかイベントとして考えた時すっげえ盛り上がったんだよ、
ね。まあそれぐらいそうめんってそっけないですからね。
うん。
うーん。
で酒も入ってるからさ。
この間ね、あのもう中さんがね、あのラジオに出てね。
うん、
名言言ってくださいってその言われて、うん、余ってこそそうめんって言ってましたよ。
似てる。
なんで
出た、深くないですか、余ってこそそうめん。
そうだね、
確かに。
何が
言いたいだけじゃないですか。
ごめん、ピスタチオね、解散しちゃったから寂しいなと思って。
うん、そうですね、
はい、
はい、
そういうことね。
誰が回すんだよこれ。もう質問あるでしょ。
質問ですか。
うん、
夏
といえばでしょ。
夏といえばそうです。
なんだよさっきの間ねえみたいな。
なんですか夏といえば。
枝豆です僕は。
枝豆。
僕枝豆買って茹でるんですけど。
枝豆なんか年がら年中じゃん。
いやあれだ、あれってさ、あれですけど、いや違う、そう新物ですよ。
ああ。
八百屋で、うん、あの枝付きのやつを見ると、うん、ああ夏は来たなって。
あ
の熱々が僕好きなんで。
さえちゃんは。
私七夕ですね。七夕ゼリーっていうのが給食の時に出てたんですよね、小学校中学校で。でだから夏涼しいラッキーみたいな。
あさってだ、あさってか、
感じで食べてましたね。
そうか。うん、まあ俺はね、
うん、
なんだろうね、やっぱりスイカかな。
言うと思った
。スイカ大好きなんだよ俺。
本当大好き。でもあの外れのやつ買っちゃうと美味しくないんだけどさ。
大好きな割にはいいの選び方知らないんですね、じゃあ。
まあね、そういうことになるよね。
ふみさんってなんかいつもこうツッコミどころがあってちょっと可愛らしいですよね。
なんで
出た。
ちょっとずれて
まあそういうことでね、
はい、
曲いってみたいと思います。
はい、
高橋ふむみでギクシャク。勝手に聞かれお別れのお時間でございます。
はい、
7月マンスリーゲストね、
はい、
国沢一世くん来てくれましたけども、
はい、
いやちょっとね今回怪談の話まではちょっとね時間的にいかなかったんでね、
はい、
次回はちょっと怖い話してもらおうかなと思う。大丈夫。
ちょっと怖いですね。ドキドキですね。
ドキドキだけど興味あるでしょ。
少しはあります
ね、
うん、
まあちょっと次回楽しみにしましょう。
はい、
はい、そんじゃ告知。
次回の放送は7月19日火曜日20時からです。
20時からでございますよ。
はい、
ねえ、まあ暑い日が続いてるんですけども、
はい、
ねえ、こればっかりはね季節なんでしょうがないんですけどもね、
うん、
皆さん本当ね体調だけには注意して、
水分補給もね、
水分補給ね、
はい、
これ重要だから。
はい、
水さえ飲んでれば。
あ、ね、それあるかも。あと塩分ですね。
あ、塩分ね、うん、塩分最近だと塩飴とかもあるしね、
うんうんうん、タブレットみたいなやつもね。あ、塩飴好きです私。
あ、ほんと塩みたいな顔してるから。
え、 それ初めて言われました。
嘘嘘嘘嘘
今適当に言ってしまったんだけど。塩飴食べる？
塩飴好きです。
夏場は？
夏場
は
食べますね。
冬場は食べない、
うん、冬場はあの店頭にないですよね、お店に。
そんなことないでしょ。今
ありますか？
年頃年中売ってんじゃないの？
そうですか。
いや、そうなのかな。特に夏は暑い時には売り出してるってことじゃない？
ああ、見やすいとこにあるってことですかね。はい、はい、
じゃあ探してみてみましょう皆さん。
はい、
ということで高橋由美の勝手に聞かれお別れです。お相手は高橋由美と
直江さゆでした。
それじゃあまたね。
またね。
高橋ふむみの勝手に聞き上がれは、すべてのエンターテインメントをサポートするランラビットランの提供でお送りいたしました。